はい、ということで岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はこちら行きたいと思います。
はい、
教えて都市伝説。はい、都市ボーイズが話したいことを話すコーナーでございます。
はい、
今回はですね、オーストラリアであるニュースがですねちょっと話題になっておりまして、
うん、
それにまつわる話なんですけれども、うん、それがですね立ち退きなんですよね。
うん、
立ち退きってわかります？
わかりますよ。
家がさ、うん、あってそこからこう立ち退く立ち退かないという話ですけれども、うん、
はい、
オーストラリア今ねすごい物価高みたいになってて、
うん、
で不動産もかなりの高値になってるんですよね。
うん、
でシドニーは世界で2番目に住宅を購入するのが難しい都市と言われているぐらい、まあまあかなりお金がね、そうそう高くなってるんですけども、うん、そんな中、シドニーに住むある家族がですね長年立ち退きを、拒否しているんですよ。うん、でそれがもう、それ自体がもうちょっと話題になっているんですね。うん、別に立ち退きするしないの話なんかどこにでもあることだと思うんですよ。うん、そうそう、どの国でもありますし、なんですけど、このニューサウスウェールズ州のシドニーの、ザ・ポンズ地区っていうところは、うん、新興住宅地として開発業者によって買い上げられて何百とも住宅が建設されているんですよ。
うんうん、
で昔からこの土地に住んでいた人たちっていうのは開発業者から、まあ、いい条件をもらって、
うん、
立ち退き料をもらった上で、うん、家を売却してって違う土地にこう移っていくっていう、
はい、
まあ、流れがあったんですよね。
ああ、これもどこにでもある、
これもどこにでもあるやつだと思うんですけども、うん、その中でですね、
うん、
ザミット家という、
うん、
まあ、家があって、
はい、
まあ、その家族がいるわけなんですけども、はい、その周囲もう何十軒と建てられている新興住宅の中で、
うん、
ちょっと際立っている感じになってるんですよね。うん、でまあ、それをちょっと、あやさん見ていただきたいんですけども、古いってことかな、ね、これですね。
おお、
この要は、
うん、
全部これ周りが、
はい、
住宅街になっているんですけども、
なんかゴルフ場みたいだね。
そうそうそう、うん、自分の土地、自分の家だけは全くもって、
売らないんだ、
触れさせないという、
うん、
固いなんですかね、信念みたいなのがあるみたいでして、うんうん、だ結構広大な緑の芝生がある上に、まあ、自分の家をこうポンと置いてあるということなんですけども、うん、
かなりじゃあ敷地持ちなんですね。
もありますね。うん、で、当初からどんどんねこう立ち退いてくれ立ち退いてくれって言ってるんですけれども、うん、まあ立ち退かないということをやって今現在この状態になっていて、
うん、
最終的に今いくらを払おうとしているかっていうと46億の立ち退き料なんですよ。
円
で言うと、うん、3300万ドルとかなんですけど、うん、だつまり46億円をこの人たちは蹴り続けてる。
うん、
それ以上になっていってもおそらく蹴り続けるだろうというふうに言われているんですよ。
うん、
で、まあ、結局取材もあんまり受けようとしていないようなので、なんでかっていうのはそこまではっきり分かってはいないんですけど、
うん、
もうこの地区では他にはないようなレベルの高額なものになっていると。
うん、
でこの人たち何のためにこれを守ろうとしているんだろうっていうところになってくるんですけども、
はい、
やっぱその一つは、この周りの景色がどんどんこう壊されていくっていう感じに対しての、うんうん、まあ、ちょっとしたアンチというか、
うん、
みたいなこともあるそうですね。
うんうん、
で、まあ、もう一つはその立ち退きにまず興味がないというか、
うん、
その金さえ出しゃ、
あのね
動くだろうっていう感じの、はいはい、まあ、ことに対してちょっとイラついてんじゃないかなっていうふうにもまあ思えるというか、
うん、
っていうことを、もうずっとやり続けていて、まあ周りが変わってもここだけは変わらずにいるっていうのが結構今は称賛されるようになってきてるんですよね。うん、つまりもう立ち退かないでいたらいいんじゃないかなっていう空気にみんななっているっていう、
うん、
多分ちょっと前まではあれなんですよね、その 開発してる中一人取り残されたようにこう、うん、頑固に居座る人ってちょっとんってなってる時もあったりするんですけども、うんうん、まあ、そんな中彼は信念通したことによって、まあ認めさせたというような話なんですよ。
まあそんだけ広大な土地持ったらお金も当然持ってるから、 そうそうそう、そんな興味ないんでしょうね。
あのだから何十億積まれようが、うん、おそらくこの人たちには興味がないものなんでしょうね、う
ん
う
ん、ね、だし、まあ、なんか代々受け継いでる土地だとか、
うん、
それこそマジであの呪物数十億で譲ってくれって言われても俺譲んないですよ、
うんうん、そういうことだよね。
そう、お金じゃないってあるからね。
やっぱりでもなかなか今の時代さ、
うん、
お金で大体解決しちゃうことが多いから、
うん、
そんな中でこういうことを、
まあね、
あのし続けているってことが、まあ、称賛されるようになってきているんだなって思ったんですけども、
だし、まあ、周りもね、
うん、
そういうふうに
それをね、まあ、嫌がらないっていうね。
だから知り合いがもう一人もいなくなるじゃん、
そう、
周りから。だけれどもずっと自分たちだけは残ってるっていうのは、
うん
うん、確かに強い意志を感じる。
そこに売っちゃってから住み直してる人たちとかもいるっぽいんだけど、うんうん、でもその人たちもあの人たちはあの最後まで、うん、粘ってほしいみたいなこと言ってるらしいんですけど、はい、だからまあその辺は美学みたいなものがねすごい強いんだろうなっていうのが分かるんですけど、うん、そこまではまあ美学で済むんじゃないかなって僕は思うんですけど、うんうん、ここまでいくとちょっと逆に変じゃないっていうのもあるんですよ、
はい、
っていうのが、中国なんですよね、
うん、
中国の立ち退き問題って世界的に見てもだいぶトラブルが続いてるところがあって、かなり強行される傾向が強いんですよ、
うん、
で例えば中国の広東省の10年前に立ち退き計画があって、
うん、
でそれに対してこう、高架道路を作ろうと、うん、橋になるよね、うんうん、高架道路を作ろうっていう建設に対して多くの住宅とかが企業が立ち退き同意してその場を去ったんですけど、うん、一軒だけ拒否続けて、
うん、
そこに留まってるんですよ、
うん、
でそれが、まあ、あっちではネイルハウスって言われていて、
ネイルハウス、
うんうん、頑固な立ち退き拒否の家っていう、ちょっとなんていうかな、差別的な意味というか、
うん、
バカにしたような意味も入ってくるような言葉らしいんですけど、
さっきと逆ですね。
そう、
うん、
それがどういうものなのかっていうのをちょっと見ていただきたいんですけど、
はい、興味ある。ネイルハウス、
これですね。
え、
これが道路で、
うわ、
あ、高速みたいになってるじゃないですか。
あ、
ここのど真ん中に家が丸ごと残ってる。
家があるから、
上から見るとこういう感じ。
その家があるから二股に分かれてるんだ。
そうそうそう、
あ、呪いの木みたいな。
そうそうそうそう、うん、呪いの木の、そう、家バージョンみたいな状況、
うん、あ、そう
なんですよ。
それ面白いね。でもね、
これでも
見る分には
面白いけどさ、
見る分にはね、
住んでんだよこれ、
うん、
でこの状況にされるのと、
うん、
さっきの、まあ、美学的に残してるっていうのと、うん、まあ、ちょっと違ってこないっていう感じしません？
違う違う。あと、もう不便だろ。
そうなのよ、
うん、
住むところじゃもうなくなってるんですよ、
うん、
どう考えても。だって高速道路みたいなのね、想像してもらって、うん、そこのど真ん中に家があって、うん、そこで住めって言われたら、
うん、
住めるっていうことなんですよね、
うん、
でもここに住んでる固くない住み続けてた女性がいるんですけど、うん、これは、自分が出した結果に満足していると、私はここを静かで開放的で快適だと感じていますと。
どこが開放的やねん、
他人がどう思うか私は気にしないっていうふうに話している。
いえいえ、開放的は嘘じゃん。だって
真横開放的は開放的じゃない。
右見ても左見ても車うわー走ってんでしょ、
うん、そう、
どこ開放的やねん。
いや、
そこ立ち退いてさ、もっと森林とかすごいとこ行った方がいいんちゃ
う。いや、まあ、
田舎の。
それはもうでも
開放的
って彼女が感じる、感覚は僕らには上がらないんで、
あと、
そこに関しては何とも言えないですけど、
家ボロいよそのまま、なんかその普通に、
いや、そうなの、
うん、
でもあの無理やり壊してるんで、
うん、
しょうがないんですけど、そういうところがやっぱ中国っぽいなって思うんですよ僕、
うん、画を通すというか、
あのっていうか周りをぶっ壊して、もうその、うん、なんていうの、普通常識的に考えたらさ、うん、ここで壊して作っちゃったらこの人どうすんだろうとか思うじゃない。
あ、思う思う。そうかそうか。
でそこをもう無視して、
うん、
道路作っちゃうっていうところ、
うん、
怖いなって思うじゃないですか。
あっちって安く早くやからね。
そうそうそう、う
ん、早く作んなきゃいけないから。
もうね、でもね、それ 中国って、
うん、
サハンジっぽいんですよ。
え、これが？
あのレベルのものが。っていうのも、じゃあ次に、知ってほしいのが、うん、交差点に、
交差点、はい。
立っていた家があったんですよね、マンション的な。うんうん、あ、まあ、アパートに近いんですけど、はい、2階建てのアパート。この2階建てのアパートが、福建省のところにあったんですけど、うんうん、行政がこの2階建てのアパートを取り壊すというふうに決めたんですよ、
うん、
でそれはもうもちろん道路とかね交差点があるんでそれに拡張とかそういうことだと思うんですけど、うん、1人の住人だけがそのアパート内で立ち退き反対したんですよね、
うん、
そうした場合、どうするのか、
うん、
どうしたと思いますこれ
普通でしょ、うん、アパートの一室でしょ
そうそうアパートの
じゃあアパートごと残すでしょ
まあそうなりますよねアパート残す、うん、でまあさっきみたいに交差点の方をね、うん、ちょっとずらすとかそういうことなのかなって思いますけど
僕らもさ、まあ、日本の話です当然、
うんはい、
で、立ち退きあったんですよ
ああそうですか、
うん、アパート新しく大きいマンション建てるから
あ早瀬が住んでたところ、ね、そうそうそう住んで
るところ、はいはい、安アパートやから、
うん
これも全部壊してで横の家も凍ってると、
うん、
実は、うん、だそこも全部家も取り壊して、
うん
大きなマンションを建てたいと、
うんうんうんうん、
だからちょっともう出ててくれって言われて、
うんうんうんうん、
で引っ越すお金もねもらってで場所もある程度いいところを案内してもらって、はいはいはい、まあ別にアパートやから、
うん
まあ、どこでもええよって出るんですけど、
うん、
中にやっぱり同じような人がいてここじゃないと嫌だって言って、うんだから一番奥の人が最後までやだやだって言い続けて、うん、そうなんでって思って
だからそこよねそのさ
アパートやからね
なんていうか美学なのかなそれはっていうようなレベルのものもあるんですよ
結局引っ越してよ、
うん、
わけわかんない
結局引っ越したんです最終的には、
うん、だって
あ
普通にアパートです
それはだからあれかもねちょっと
高く
ごねてっていうことなのかもしれないけど、
うんうん、
ちょっとやっぱね桁が違うんですよ中国って、
だからそれがよく分かんない
まずじゃあねさっき言ってたそう交差点の件、うん、2階建てのアパートをどうしたのかっていうところ
アパートですからね言っても、
うん、こうしたんですよ
ちょ待って全えちょ待ってこれは
、はい、
あれですよね、
はい、
ブロックを積んでいくあのゲームですよね。
違います。
これは。嘘だ。
これリアルですよ。
いやいや、ブロック積んでるゲームですよ。
リアル。
何でしたっけブロック積んでるゲーム。
テトリス？
テトリスじゃないよ。ブロック積んでなんか家作るやつなんでしたっけレゴじゃないよ。あのゲームのやつ、ピコピコピコピコする。テレビゲームみたいな、パソコンゲームのやつあるやん。
パソコンゲーム？
パソコンゲームのさ。
シムシティみたいな。
そうそうみたいなやつあるじゃない、うんうん、すごい有名なやつ。それじゃん。
いやいや、違います
いや、それですよ。
リアルです。
それ。
ネイルハウス。
それです。
違います。
いや、そうです。
違います。
いや、そうです。おかしい。
皆さんちょっと分かんないかもしれないんで。
おかしい。
言いますけど、うん、2階建ての、
うん、
例えばじゃあ2階建てで203まであるとするじゃないですか。
はいはい。
そしたらまあ、全部で6部屋ぐらいある感じですよね。
1階とね、合わせてね。
うん、で、202の人が、
うん
残っていたっていう感じなんですよね。
うんうん、
で、どうなったかっていうと、101、201、
うん
103、
うん、
203は、
うん
崩してんですよ、
うん、
いや102と202だけを
真ん中だけね
真ん中だけ取り残してるんですよ
だからその人はさどうやって2階に上がるの
いやそうなの、
うん、
で1階はだから一応残ってるから、うん、そっから多分登ってくんでしょうけど、
うん、
だけど2階はでも誰もいないわけよ
でもアパートでしょ
アパート
自分の持ち家じゃなくて
そうだよ絶対に立ち退かないこれはっていうことですよ
なんでか分かんない
すごくないこれ
アパートだからね
そのだからほぼ瓦礫なんですよ
そうそうそう
壁もぶっ壊されちゃってるし
なんかほんまになんあの巨人が現れてさ、
うん、
あの201と203と103をグッと掴んでベコーって外したみたいに
剥がしたみたいな、ね、
そう綺麗にね、102と202だけ残ってる何これ
これ何ってなるでしょ
何がしたい
のどういうオブジェってやっぱ思うじゃない
わけわかんないよね
違うんです住宅なんですよ
ちゃんと電線を走ってるしね
そう、
うん、
すごくない
すごいわけわかんない
これをやれるそのなんていうの、
うん、
神経というか
どんな感じだったのねあほら残っといて大丈夫ですよって言って削ったんか、うんうん、 そう、だったらこっちも考えあるよで削ったのか、うん、どっちだと思います。
いやもうだから関係ねえだろうね。
ああそうなんかな、
知らねえよっていう感じなんじゃない、
速さが一番やから、
うん、
安さと
だと思いますけどね。
残り、私は残りますよ、そうですか、あしたじゃあ、うんうん、って言ってガー削ったんやろな。
いやそうです、
うん、普通に
それが、まあ、これアパート、
うん、
2階建てのアパートだからまあまあ比較的まあできるかなっていう、
はい、
まあ、無茶すればね、
うん、
できるかなっていうところなんですけれども、あの中国やっぱまだまだすごいんですよね、
はい、
あの他にもですねマンションでネイルハウスがあるんですよ、
うん、
それがまああの、こちらですね、
え
これですね、
やばくないこれ、
だから 1,2,3,4,5 階建てのマンション、
さっきよりやべえじゃん
5階建てのマンションを、多分5階にいるんでしょうね、だから、
うん、
5階の人を残すために一本の長いマンションにして、
うん、
ネイルハウスにしているという状況ができていると。
なんかほんまに右と左からさ、
うん、
大きい手が現れてペシャンってしたみたいな、ね、
そうそう
潰したみたいな、
きれいに型抜きみたいな、
そうね、
うん、だからでここの持ち主、
うん、
ジェン・メイジュさんって女性なんですよ、うん、
はい、
また女性なんですけど、
マンション
彼女水道も電気も止められてるんですよ、これ。
じゃあそうでしょ、止まるでしょ、
止まるんですよ、うん、でもここに1年以上住んでる、
なんで
だから
マッチで意味わかんないんだけど
ピスタチオみたいなな
ん
でなんでって
なん
な、うん、いやそういうことなんですよ、
私の好きなものを発表いたします、ダラダラダラダラダラダラダラダン、お惣菜です、なんな、
ね、いや本当そうよ本当ピスタチオよ、
意味わかんねえんだけど、
だから意味がわかんないんですよ、もうなんか
意地なんかな、
美学を通り越して、
うん、
狂気にすら感するというか、
そうね、確かにちょっと怖いわ、
怖いよね、
うん、確かそうだね、怖いだこの
感情は、こうなってくると美しいとか、
うん、
そのなんていうかね、その金で動かないとか、
はいはい、じゃないね、
そういうことじゃないんだよね、もう
そうだ、
キモさん頭がおかしいのよ、
この感情は怖いだ、
そう
なんだろうこれと思ったけど、この感情怖いだ、
そうなってくるんだなっていうのがやっぱり、
うん、
あるんですよね、
うん、わけわかんないね、
うん、でもやっぱりその水道も電気もガスもないような家っていう状態のネイルハウスって結構あるそうで、うん、
よし行くぞだ、
うん、
うん、
それでもやっぱり住み続けるんですって、この人たちは。
なんだろうね、本当にわけわかんないな。
でこれ、このパターンって最終的にどうなっていくと思います、これをやり続けた結果。
でもさっきと同じように、
うん、
やっぱりその車の右左に、
うん、
その車道ができたように、
うん、
同じようにあれなんじゃない、その要はネイルハウスと言われてるものの周りに、
うん、
もともと作りたかったって言われたか、例えばスーパーだったりとか、
はいはいはい、
そういったようにもともと進めようとして事業がそのまま進むんじゃないの、
でも無視されるって形をね、
うん、そうそうそう、
でも無視されても残ってるわけじゃないですかこの人たちって、うんうん、じゃあどうすんだろうな、
その後の話ってこと
っていう、
もう結局のってこと、もうじゃあ最終的に引っ越すんじゃない、
うん、まあまあ、
うん、
そうよね、
うん、
でそれだから2種類のエンディングみたいなのがあるんですよ、
はい、
っていうのが、
うん、
1個はもう粘りに粘った挙句、うん、最終的にとんでもない額をせしめて出ていくっていうパターンが1つ、
うんうん、だからマルチエンディングでいうとグッドエンディングです
ね、グッドエンディングが1つ、
うん、お金持って逃げるというグッドエンディング
で、もう1つっていうのは、
うん、
もう政府が立ち退きを無理やりさせるっていう方向で進んでいくっていうパターンがあるんですよ、
はい、
でそれの最終的なやつ、
うん、
一番究極的なやつがサウジアラビアであって、
うんえうん、
それが未来都市計画みたいなのがあったんですけど、うん、そこにまあやっぱり建設予定地に暮らす先住民3人が立ち退き拒否し続けてたんですね、
うん、
そうしたところ結局どうなったかというと、逮捕された後に死刑になります、
うん、
死刑
死
死です、
死？
死なんですよ。
死の経緯？
はい。
え？え、その、おい、出てけお前って言われて、嫌ですよって言い続けて、
うん、
捕まって、 死？
死ですよ、だから。そこまで行くんだっていう。で、その、それが、また怖いのがさ、
うん、
その政府とかが、まあ、関わってるんですけど、
はい、
あの、とんでもない、こいつらは野蛮なやつらだみたいな、テロ的なやつらだっていう、なんか、ものが残ってるんですよね、
うん、
で特殊部隊によって射殺されたりとかもしてるんですけど、うん、その理由がとにかくその政府に立てついて危険な行為をしてきたみたいなことを言ってんだけど、うん、目撃者の証言見ると、
うん、
全然そんなことやってないと。
うわ、
もう一切そんなことはやってないのにかかわらず、うん、諜報機的にもう処刑したいよあれはっていうふうに言われてると。
で、その、捏造されてか。
そう。で、その情報っていうのがもう全部火消しされて、世の中に出回らないようにされちゃったっていう。ちょっと恐ろしすぎる最後を迎えてる感じなんですよね。
やばいね。
そう。でも、サウジアラビア死刑執行多いらしいんですけど、うん、にしても、立ち退きを拒否し続けて、死刑にされるってさすがに思ってないだろうっていう、ね。
それってさ、言われたのかな、きちっと。あのこれ以上
しますよって、
うん、これ以上あかんたお前もうほんま殺すからなって言われたのかな。
いや言われてないと思いますね。
あ、じゃあもうスッと来て、
そうドン。でもあのその情報も出ないようにさーってこうね、やっちゃうっていう。
恐ろしい、
恐ろしいケースがあるということですよ。
日本に生まれてよかった
ね、うん、日本だったら居座ってもさ、
うん、
死刑にはならなそうだなって思いますけど。
死刑にならないよ、
うんうん。まあ、それなりの覚悟はしないとねいけないなとは思いましたけど。
いやすげえわ。
だから世の中はまあ怖いんですよ、
ね、
立ち退き一個取っても、
うん、
世界ではちょっとやっぱ違うことが起きてると。
みんな立ち退こう
素直に素直にね。
僕らもさ、
うん、
あの暴力は振るいたくないんだよ、
うん、
うん、できればね、え円満に円滑にことを進めていきたいから、うん、手は挙げさせないでくれよ
ね。え
うん、
本当そう。ただこれ俺もやりそうだなってちょっと思ったんだよね、自分が。
何立ち退かない、
立ち退かないで最後までいてやろうって思っちゃいそうだなって、うん、
それはあれでしょ、そのお金がどうこうとかじゃなく、その物言いが嫌やったらとかでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう、
相手のね、
金で転ぶと思ってきてる感じに腹立って、うん、ずっと居座り続けるってやるかもしれないと思って、
うん、お前あの住んでるとこのけ、
うん、いや絶対に嫌です、
ね、のけのけのけ、いやいや、
のかない、
1億やるわ、
1億足りない、
10億やる、
10億足りない、
100億やるわ、
まあ、足りない足りない、
おいドン。
いやもうそういうことだよ、でも、
うん、
シンプルにすると
すぐドンですよ
ね、
うん、で、え、します、え、いや、どうしてそんなこと、いや、すっごい組織的な
そうそう、あいつやっぱテロ、うん、なんか陰謀論とか言ってたしな、
そう、なんか悪い組織に組みしていて、
うんうん、
いやもう最後とかも銃取り出して怖かったっちみたいな、
いやなるよなるよ、
前の人の話聞いたら、いやそんなことはしてない、
うん、いやもう過去の悪いね、なんかいろいろ集められると思いますよ、ね、政府に。
だって自転車でねとかって言い出して、
ね、
うん、
おかしいと思ってたんですよみたいなずっとみたいな言われて、
そうですよ、
中澤さんとかに言われる、
いやあんたが一番や
あの人絶対おかしいと思ってましたよ、
ね、
うん、
お金渡して、
そう、ね、いやもうそうなるぐらいなら10億で折れますけど、
いや、ね、そうですよ、あ、1億ではダメなんだ
1億ではちょっと足りないですけど、
あ、10億なんだ、
そう、うん、っていうね、まあちょっと皆さんもだから立ち退き美学でね貫くもいいですけど、ちょっとリスクもあるよっていう話でした。
怖いねこれね、
うん、気をつけてください、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました。